脳腸相関ということで今日はお話をしていきたいと思いますね。脳腸ですね。脳と腸、体の中で重要な2つの器官ですけども、最近腸と脳という本を最近読みましてですね、改めてこの脳腸相関についても考えましたですね。某総理大臣さんも潰瘍性大腸炎とか、やっぱり大腸と脳というのは非常にこれ関係があってですね、腸の調子が悪いとやっぱり腹据わった意思決定がやっぱりできないと、いうようなところもありますので、私たち自身もですね改めて反面教師として、考えていければなと思いますね。繰り返しになりますけども、この腸と脳は密接にこうつながっていますということなんですね。やっぱり腸の調子が悪いとなかなかこう物が考えられませんということなんですね。これはですね、東洋思想でいうと、陰陽五行っていうのがあるんですけども、陰陽五行でいうとですね、実は大腸っていうのはこれ金なんですね。五行っていうのは木火土金水って言いますけどね、木火土金水の4番目の金、大腸ですね。それから今度は脳は木なんですね。だから1番なんですね。で、陰陽五行っていうのはですね、生じるものと克するものっていう関係になるんですけども、実は金が木を克すですね。すなわち金の大腸が脳である木を克す関係になっているので、結局大腸が悪いと、腸が悪いと脳の調子もですねやっぱり悪くなるっていうのが、これがもう中国の、過去からの、知識からもですね、十分にこう言えるところなんですね。ですからやっぱり腸の調子っていうのは常に万全にやっぱり保っていかなきゃいけないですね、ということですね。あるいはよくストレスで、腸が悪くなって、それで、脳に関係するなんていう話もありますけれども、情動ですね。情動っていうのは感情のベースになるものなんですけども、この情動がですね腸内環境を左右するっていうことも、どうも分かっているらしいですね。で、特に子どもの頃の環境が大人になってもですね、体の中に習慣化して残ってしまって、それが影響化しているというようなことも、あるんだそうですですね。ですから子どもの頃何かこうね、良くない思い出とかがこうあったりすると、それを改めてもう一度こう思い出して、でリフレーミングですね、捉え直しをすることによって溶かしていくとですね、こういったこう腸内環境も良くなることもあるんだそうですね。ちなみにですね、腸内の微生物って100兆個いるんだそうですね。100兆っていうのはちょっとあまり多すぎて、数えられませんけれどもね。で、この腸内微生物っていうのはこういろんなことに影響してまして、エイジングですね、老化にも影響するんだそうですね。特に私なんかももういい年ですのでね、そう考えるとやっぱり腸内の環境を良くしていかなきゃいけないなというふうに思いますけどね。はい。それからあとは東洋的にこう見た時に、先ほど陰陽五行の話をしましたけれども、もう少しこう例えばこう中国とかインドっていう視点でこう見ていくとですね、そういったところでもこう腸には重要なポイントがありますということですね。日本人にはこう馴染み深い、特にこう武道をやってる方には馴染み深い丹田ですね。へその下あたりにこうありますけども、この丹田も実はこれ腸と非常にこれ密接な関係がありますということですね。あるいはこうインド的に言うとですね、チャクラですね。チャクラっていうのは第1チャクラから第7チャクラまでありますけれども、特にその前半第1チャクラから第3チャクラのあたりが腸に関係していて、特に第2チャクラね、ここがですね、腸、まさしく腸のところにこうあるということなんですね。で、チャクラっていうのは車輪という意味合いなんですけれども、エネルギーの通り道ですのでね、背骨を介して上から下にうまくエネルギーがこう通るように、できる限りチャクラがうまくこう回るようにですねしていかなきゃいけない。そのためには日頃からですね、やっぱ呼吸法っていうのが重要なポイントになってこようかと思いますね。それから先ほど腸内微生物が100兆個というお話をしたんですけど、やっぱり腸内の細菌をこう育てる必要ありますよね、と。ということはやっぱり発酵食品を食べた方がいいですね、と。一番手近なのはヨーグルトですね。あるいはこう日本ですと、漬物、あとお隣の国だとこうキムチなんていうのがありますけどもね、最近私の知った腸内細菌でミヤリ菌っていうのがあるんですね。お宮に入ると書いてミヤリさん、これ人の名前らしいんですけどね、 ミヤリ菌っていうのがありますね。でこれ錠剤で、売ってたりとかしますね。今私はこれ定期的にこう飲んだりしてるんですけども、どうもですねやっぱり日本人の腸にはこういったこう漬物に由来する菌というのがすごく腸内でいいらしいのでね、まあ、ちょっとそんなものもこう使っていただけるといいんじゃないかなと思いますね。以上、脳腸相関ということでお話をさせていただきました。